セオルグループについてのマニュアルが、全部でレッスンが8ですけども、今日はレッスン5に入ります。で今日は3ページですけども、今日は特に根本的な原則について話します。だから、セオルグループリーダーだけではないですね。もちろん、メンバーたちもみんなこの原則を理解することがすごく大切ですけども、もちろん特にリーダーたちですけども、でもこの原則は、やっぱり聖書に基づいているので、このさっきの礼拝のメッセージですね、この聖書に基づいてないなら、すぐ自分勝手になりやすいですから、だから聖書に基づいているかどうかは、すごい大事なポイントですね。じゃあ皆さんどうぞ今、配っているこのプリントのレッスン5、このセールグループリーダーが守るべき力強い原則。じゃあ高橋さんじゃあお願いします。
はい。レッスン5、セールグループリーダーが守るべき力強い原則。20年以上セルグループミニストリーに携わって MDA 誤解方針モデルを使っている私たちは、セルグループと1対1のキリストの弟子作りが主イエスの第一宣教命令を果たすための一番良い環境だと確信している。セルグループと1対1の弟子作りを通して、普通のクリスチャンが他のクリスチャンと深い透明な交わりを持つことができるし、新しい人が主イエスの教会によく溶け込むことに協力できるので、神からの地上での使命を果たすことができる。しかしセルグループというシステムを利用しても、教会が必ず健全となって成長するようになるという保証はない。成長のためには、ただ単に新しいセルグループミニストリープログラムを導入するのではなく、聖書に基づいた価値観や人間関係が必要。
ここで大事なポイントですね。聖書に基づいた価値観、また聖書に基づいた人間関係が必要です。だからアメリカで大体どんなメガチャーチでもスモールグループミニストリーがあるんですね。だから例えばこの有名なリック・ウォーレンのサドルバック教会ね、アメリカのカリフォルニアにあって、またジョー・ロースティンが今アメリカで一番大勢が通っている教会は、ジョー・ロースティンのレイクウォード・チャーチというヒューストン、テキサスにあるんですね。まあ4万超えてるみたいです。でもそういうメガチャーチが全部スモールグループ持ってるんですけども、でも大体ですね、多くの場合は、多分そのスモールグループに、例えばこのレイクワードチャーチがわからないんですけども、まあ4万の中では、1万人も多分、そのスモールグループに参加してないと思いますね。だから、そういう多くのミニストリーがあって、もう何百のミニストリーがあるんですけども、その中の一つはスモールグループミニストリーね。まあ、それが、私たちが目指していることと全然違いますね。私たちがこの、セオルグループ中心、セオルグループ教会、セオルグループ教会を目指しているんですね。だから、すべての、教会のメインの命は全部そのセオルグループを通して行われているということですね。まあ、実際、先週、教会の母会チームですね、私とクリスティーンと青木夫妻が集まってて、毎週集まるんですけども、集まった時には私たちがエクレシアのすべてのメンバーを、見直したんですね。もう全員が一人ずつ名前を見て、で、セールに参加しているか参加してないか。して、ほとんど参加しているんですけども、今のところがパーセンテージは、まあ、特にセレブリティリカバリーも含めると、90% に近づいていると思いますけども、でも後で、このまだ参加してない人たちの名前も全部リストアップして、してこれからどこに進めるかとか、どのようにその人がね、これからはっきりそのセールグループに属することが、今、一つの課題ですね。今ちょっと思い出している間にはもう一度言いますけど、皆さんも、ぜひこれから、自分のセールグループの中も、自分以外、リーダー以外は、もうせめて二人ですね。この LT にも来るように。後でできれば、セールグループ全員が来るようにですね。 私も自分のセールグループにも、ちょうど日曜日、この先週話したんですけど、集まった時に、これからもっともっと皆さんも LT に参加できるようにですね、進めています。最近かまった、京子さんがこのセールグループに、来るようになったんですね。彼女も LT にも来てくださっていること、本当に嬉しいです。ありがとうございます。でも本当に全員がですね、この LT に来ると、やっぱり神様が、私たちを通して何をなさろうとしているのか、やっぱりもっと実感できると思いますね。分かって、そして、もっともっと生き生きしてくると思います。この人間関係の中では、まず一番大事な聖書の原則は、この次のフレーズですね。セールグループは、まず、家族である。だからそれは、聖書に基づいている、とても大事な原則ですね。セールグループは家族である。だから私も毎週セールグループにメールを送っているんですけども、で送るときはいつもファミリーと呼んだり家族と呼んだりね、本当に家族ですから、もう絶えず絶えずそれを活かして、後でやっぱり関係としてもやっぱり家族のようにいつも接触することはすごく大切ですね。やっぱりたくさん時間を過ごして、できるだけ主の間もセールグループの時以外接触したりして、まあ結局、体が会えなくても、メールを送ったり、電話したり、ね、何かの連絡をし合ったりしていることがすごく大切ですね。この本当に家族ですからね。じゃあその次のパラグラフ、ちょっと高橋さんお願いします。
はい。セルグループはまず家族である。セルグループの中は霊的な家族が育つところ。そこでは霊的な父親、母親が子供を育て、そしてその子たちが新しい家族を作るように使わす。第一ヨハネ2の12から14。そうではないと、セルグループミニストリーは、教会のもう一つのプログラム、単なる飾りの一つとなって、近代的な教会だよ、というような印象を与えるためだけのものになる。そうすると、次の新しい流行が現れると、セルグループを捨てて、新しいことをやってみる。だから、主イエスのために、この世界を勝ち取れるような人間関係を優先するセルグループミニストリーを持ちたいなら、方法論よりも、聖書的な価値観をもっと強調しないといけない。
ここで読みましょうね。ヨハネの、第一ヨハネの手紙。新約聖書のずっと後ろですけども、第一ヨハネの手紙、2章、12節から14節。ここで特に神の家族について書いてあるんですね。この、父たちを、子供たちを、若者たちを、そういう、それぞれの家族のことについて書いてあります。じゃあお願いします。
第一ヨハネ2章12節から。子供たちを、私があなた方に書き送るのは、主の御名によって、あなた方の罪が許されたからです。父たちを、私があなた方に書き送るのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちを、私があなた方に書き送るのは、あなた方が悪い者に打ち勝ったからです。小さい者たちを、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が御父を知ったからです。父たちを、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちを、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が強い者であり、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。
子供たち、父たち、若者たちを、やっぱり家族のそれぞれの年齢がそこにいますね。私は本当に家族であることがすごく大切ですね。じゃあプリントの方に続けましょう。
私たちの根本的な価値観によって私たちが信じていることが定められる。同じように価値観によって私たちの行動や態度が導かれる。その価値観が神の言葉に基づいていないなら、セルグループはただもう一つの良いアイデアとなってしまう。ただこの世はすでに良いアイデアで満ちている。多くの教会がセルグループを導入するときに、この方法の裏にある価値観をよくわからないでスタートしてしまうと問題が起こされるに違いない。しかし方法の裏にある根本的な価値観がわかれば、その後に方法が自然についてくる。MDA 牧会方針モデルは方法論を聖なるものにしないし、また一切変更してはいけないというような考え方もない。このモデルは日々変えられて改善されている。人は自分の教会、文化の状況に合わせて自由に方法を変えられる。 MDA の私たちは他のキリストにある兄弟の働きから多く学んできて、また特に主イエスから長年教えられてきた。だから他のクリスチャンのミニストリーと同じように次の原則と根本的な価値観が守られるべきであると信じている。
まあもちろん、MDA はこの唯一の、方法ではないからね。牧会方針として聖書の原則を、活かして、ある形で、牧会方針をしようとしてるんですけども、他の牧会方針があります。例えば、ラテンアメリカでよく、流行った、G12 という牧会方針があるんですね。それが、イエス様が12の弟子たちを持ってたから、だから自分が12をその家族を作って、後でその12人もみんなそれぞれの12人、そのままでずっと続くんですね。それが、南米ですごくよく活かされている、牧会方針ですけども、だから私がこの MDA は皆さん覚えていますか ?MDA。M は、まあ、メソッドですね。やり方。M はメソッド。D はディサイプルシップね。弟子作り。そこではまだカタカナと、まあ、弟子とも D ですけどね。で、MD、あとで A は、まあ、使徒的ですね。英語ではアポストリックという。だから、まあ、使徒的な弟子作りの方法という。まあ、使徒的というと、イエス様が使徒たちと一緒にやったこと。使徒たちも、また自分の、やった方法は、この一対一をよく強調する方法ということですね。まあ、だから、イエス様が十二の弟子たちの中には、ペトロあなたはアンデレ。アンデレはあなたはヤコブ。ヤコブはあなたは誰。多分しなかったと思います。わかりませんけども、私たちがそのようにしようとしてるんですけれども、ただ、12の弟子だけで働いている場合は、その12は、まあ、イエス様が絶えず、一対一で、まあ、ね、24時間だったし、3年間半ね、24時間。だから、道を歩いている時にも絶えずこの一対一でできたんですね。もう一対一はいつも。で、イエス様がもちろんわざと、彼と身近にして、彼を訓練して発見するために、だからもう全ての機会を狙ってて、一対一を叶ってたんです。ただ、やっぱり教会がだんだん多くなると、例えば一対一は大事だよといくら言っても、きちんとそういう何かのシステムがないと、もうすぐ、ね、一部しかしないと思いますね。いくら話しても。例えば特に男性同士は、普段は、そんなにね、この、透明な生き方とかは、ノンクリストの世界の中では、もう全く逆のね、価値観ですね。日本は建前の社会でしょう。だから自分のいいところだけもちろん見せるし、相手にはその迷惑かけると思っちゃうね、このいろんな話をすると。だから、まあ、いい動機もあるけどね。建前の良い面では、この、結局自分の辛さとか自分のものをみんなに負担にさせないというような相手のことも考えての良い部分もあるんですけども。でも、やっぱり、どんどんね、この犠牲的な、偽善的な生き方になってしまいます。でも、だから、皆さん、一対一やりましょう、透明になりましょうとか、いくら話しても、何かのシステムを作らないと、なかなか実行しないと思いますね。だから、そういう一対一が透明な生き方、本当に何でも打ち明けて話す、そういうことためには、やっぱり何かのシステムが必要。でも、システムは必ず完璧じゃないんですね。システムは必ず問題があって、いいところがあっても、その反面何か弱点があって、だから私たちも絶えずアジャストしないといけないんですね。この、どのように日本の文化には、このシステムを、原則は変わらないんですね。一対一の弟子作りは、もう聖書がはっきり教えているんです。例えばこの、第二手モテの2の2とか、その忠実な人に委ねなさいとか、そのいろんなそういう原則があります。で、イエス様の、やり方とか弟子たちを育てて、まあ、いろんな原則あるんですけども、ただ、システムが、こういう、マンツーマンのことが、特に教会がだんだん増えていくと、 すぐね、知らないうちにこの人が教会に来れなくなるとか、あの人は来れない、来なくなって、そして誰も気づかないうちにどんどん離れてしまうことがいっぱいあるんですね。何かのはっきりしたシステムがなければ。でも、システムを中心にして原則がなければ、命がなければ、やっぱり、形だけになってしまいますからね。だから、やっぱり心を、いつも、これは今心の話ですね。システムがあるけども、でもシステムはなぜシステムが必要なのかというと、どのようにして日本の文化の中では、この聖書の原則を一番良い方法で、この原則を活かせるのか、それが絶えずのチャレンジですね。だから皆さんもこれから、だから、日本の社会はさっきのユージさんの証のようにね、この本当に忙しいですね、サラリーマンが。だから、これからそのサラリーマンもどのようにこの原則を活かせるのか、これからもっとね、課題ですね。だから、例えばこの、職場のランチタイムの時に、どっかでこの静かなところに入ってね、そこで誰かと一緒にこの15分か20分ぐらいの、祈りの時間を持つとか、携帯電話とかね、何かこの LINE の、LINE でこの話すとか、祈るとか、そこで、週一回、この一対一になるかもしれません。だからいろんなそういうクリエイティブな方法で、この原則を活かさないといけないと思うね、そのコンテクストによって。今、話していることに関して、この NDA の、実践に関しては、皆さん何か質問か、コメントありますか？この MDA のシステムを日本の文化に適用するということですね。だからそこで私たちもみんな力を合わせて聖霊の知恵をいただきながら、導きをいただきながら、で一番良い方法でこの日本の地でこれから本当にうまくいくようにね。でも本当に感謝ですけども、その一対一もかなり教会の中で増えてきて、今、50組を超えていると思いますけども、でもそれが、これからね、それを本当に一番良い方法で活かしていけることが本当に一番大きな課題ですね。じゃあこれからじゃあ高橋さんお願いします。次のところに。まあ、皆さん、目出しがですね、ちょっと見てください。これがこの、価値観、その原則、聖書の原則と根本的な価値観。まず第一は、収穫のために準備していることを理解する。それ第一ですね。次は、2ページちょっと見てください。自分の目的である、失われたものを探し求める、この伝道を知る。だから、失われたものを探し求めることが、自分の存在の目的の一つの大きな目的であることが、やっぱり一人一人がそれを本当に実感してですね。また、3ページ目は、この大宣教命令を実践する、この弟子作り。すべての国の人々を弟子としなさいという弟子作りですね。クリストの弟子を作る。だからこれが、これから1ページから3ページ、この、特にこの3つの大きな原則ですね。じゃあまず第一の原則、高橋さんお願いします。1ページです。
はい。収穫のために準備していることを理解する。主は終わりの日にご自分の霊を注ぐと約束している。主がご自分の国に大勢の群衆を引き寄せる収穫の時が来る。聖霊の注ぎについて予言する直前、ヨエルは大豊作、大収穫について予言した。今私は穀物と新しいブドウ酒と油とをあなた方に送る。あなた方はそれで満足する。私は二度とあなた方を諸国の民の間でそしりとしない。内場は穀物で満ち、石亀は新しい葡萄酒と油とで溢れる。ヨエル2章19と24。弟子たちを二人ずつ使わす前に主イエスは、群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。マタイ9の36。収穫のための準備の方法の一つは祈りである。主イエスは次の命令をした。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。マタイ9の36。ヨハネ4の35で、 主イエスはすでに収穫の時期になっている畑を指す。はい、指さす。さあ、私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっています。主イエスの収穫の新しい葡萄酒を入れるために、教会が新しい皮袋を用意するようにと主イエスは招いている。私たちの従順な助けによって、主イエスは収穫をする。今日私たちの石亀、個人や家族、セルグループ、教会は、葡萄酒と油とで溢れている。それは神の恵みや聖霊様の油注ぎの象徴であって、それによって今までで一番大きい収穫ができるようになる。色づいている穀物を私たちの神、天のお父様の蔵に収める。
まあ、皆さん、ここで、必ずこの大収穫が来るという期待という原則ですね。この本当に信じて期待する。これが本当に大切と思います。私もですね、東京でこのすごく早く成長したこのジーザスライフハウスの働きがあるんですけども、その教会は、12年ぐらいで、もう全部で1800人ぐらいになっているんですね。これが日本ですよ。そしてそれが、まあ、東京の2、3箇所集まりがあって、で他の町にも今大阪で300人以上集まってるみたいで、いろんなところで、あって、あとで他の国にも広がってるんですけども、多分合わせて、1800人だと思いますけども。でもほとんど、東京だけで多分、1000人以上集まってると思いますね。この場合は1600人と言ったと思いますけどね、東京だけで。もしかすると東京だけで1800人になっているんです。でもすごく早く成長しているんです。で、一つのことですね、彼らとても強い特徴は、日本は難しいと絶対言わないんですね。また日本の悪口も一切言わしない。まあ、特にまあ日本人自身が、かなり、まあ、いつも言うようにね、反省する民族ですから。だから、否定的に考える傾向があるんですね。まあ、日本はね、韓国はこんなになってるのに、なぜ日本は成長しないとか。ね、中国も大リバイバル。でも、この隣の日本は、どうしてこうだとかね。だから、どうしてもそういう、マイナスの思考パターンを、すごくなりがちですね。だから、でもそれがジーザスライフハウスは本当にそうじゃなくて、もう本当に日本人はこのイエス様を信じている日本人は素晴らしい民族だとすごい肯定的で、そして、本当に信じていて、イエス様がおっしゃった通りですね、あなたの信仰の通りになる、とイエス様が言ったので、だからいつもマイナスマイナスマイナス考えると、やっぱりマイナスマイナスマイナスの方に行くんですね。あなたの信仰の通りですから。だから、その大リバイブルが来る、大収穫が来るという信仰と期待が大切。確かに今までは日本は遅かったんですね。でも、こういう12年間で1800人になれることが、もう何か変わってるんですね。それがもう日本で行われていること。で、外国人もたくさんいるけども、でも、前に聞いた時点で 80% は日本人だというね。とにかく大幅が日本人です。その中では。だから、大勢が、もう本当にすごい大勢。この前は、だいぶ前ですけど、今はもっと多いと思いますけども、毎年50人ぐらい洗礼を受けていたんですね。だから、それは、この、信仰の態度で、そして、やっぱり、畑が色づいてるね。もう本当に、日本でも、例えば私たちも何もしないで人々教会に来るのは面白いでしょう。例えばこの、今度来月バプテスも受けるこの白岩雅子さんね。彼女は、一回も教会に行ったことないですね、以前。何にも背景もないと思いますね。だけども、だからそのミッション系の学校とか何もないだけども、でもやっぱり何か求めていて、何か僕もちょっと忘れたきっかけは、でもとにかく、教会を探したんです。そして、インターネットを探して、ここで見つけて、聞いたんです。だから、そういう、本当は求めてるんだけども、きっかけはない。 ね、多分まあここもいつもねよくみんなあのこの通りたちがよくこの見るんですね。このやっぱり関心があるんですね。何やってるかとかね、多分また来た人たちも多分最近あのクリスティーンのあのセアルグループに来てるこの女性がずーっと前から気になってた気になってたと言うんですね。だからずーっと関心があるんだけども、やっぱり誰かが声をかけて話さないと動かないんですね。やっぱりね、日本人はこのシャイですから、だから私たちはやっぱりその聖霊による大胆さを持って声をかけて励まさないとやっぱり動かないんですね。だから皆さん、だからイエス様が出ていて、すべての人々に福音を述べ伝えなさい。だからもう積極的に、まあ何でもいいんですけどね、この、これからもっとそういう名刺をもう一回プリントしたいんですけど、前に僕も教会の名刺があったんですけど、ダブルした可愛い名刺ですけど、あれもよく人々投げたんですね。なぜかというと、そこでホームページでこの日曜日のメッセージも聞けるといつも伝えて、だからあれはすごく参加しやすい方法ですね。もうメッセージを聞いたり、それで、だんだん調べて関心があればいつでもこのホームページ見えるからね。それが本当に良い方法ですから。だからぜひ皆さん、私たちもまたセールグループもそういう期待を持って、もう色づいてる人たちもいっぱいいます。もうたくさんいます。ただ大胆さが必要ですね。こっちから本当に積極的に声をかけて。だからそれは一つの根本的な態度ですね。大収穫が来る。皆さん、このヨエルの約束が、はっきりですね、この今、この2ページの2番目のところです。あれはイエス様ですね。ヨエルが、どこで、ここには、
1ページ目の2つ目です。
あ、そうですね。引用されてないんで、あ、そう、引用されていますね。ただこれはここを持つだけど、この次ですね、ヨエルの有名な言葉ですね。終わりの日には私は、私の霊をすべての人々に注ぐという、この2章のちょっと後ですね、この24節のちょっと後だと思いますけども、私はすべての人々に私の霊を注ぐという約束があります。じゃあ続けて、2ページの、自分の目的からじゃあお願いします。
自分の目的である失われたものを探し求める伝道を知る。私たちが一致した教会として失われたものを探し求める大切さを強調するときに本物の交わりが生じる。プロジェクトの成長ばかりにフォーカスするセルグループは停滞状態になる。他のものにフォーカスしてその者たちを探し求めることはセルグループの中に命をもたらす。MDA モデルは個人伝道、収穫のためのイベント、外向け礼拝、クリスマスなど、そして特にナタナエルプロジェクト3を強く強調する。ナタナエルプロジェクト3は、セルグループのメンバーが一人一人少なくとも3人を選んで、その3人を主イエスに導こうとする。主イエスの弟子ピリピは、そのようにナタナエルを主イエスに導いた。ヨハネ1の45から51。3人の中の一人のナタナエルが主イエスを信じたら、その人の代わりにもう一人を選んで、引き続き三人の救いのために祈り働き続ける。
そういう祈りだけではないんですね。やっぱり声をかけたり、誘ったり。ね、今朝も2回目ですけども、クイズの礼拝に佐藤さんの昔からの知り合いがね、また礼拝に出席したんですけども、それは本当に素晴らしいですね。やっぱり、だんだんそういう人たちが、近づいてきていますね。OK, じゃあその次のグラフのところじゃお願いします。あ、もう少し続けて。
人がどのように教会に近づき、またそこに留まるか、ということについての調査は、フラベル・イーキリ博士によって行われていて、その結果は次の通りである。人はなぜ教会を受け入れるか拒むか。下記のグループはそれぞれ、240人ずつ、3グループあります。第一グループ、どのように福音が伝えられたかは、強制的で一方的、過去無理やりの方法。その結果は 71% がすぐ後に諦める、続かない。第二グループ、どのように福音が伝えられたかは情報伝達。福音はここにある、信じるか信じないかはその人次第。結果は 84% は受け入れなかった。三つ目のグループは、どのように福音が伝えられたかについては、ク リエイティブな会話、友情、本物の愛。結果は 94% が福音を受け入れて、教会の活動的なメンバーとなった。
まあ、これが、どこで、まあ、アメリカだったか、どこでこういう調査があったのかわからないんですけども、でも240人ずつの結果はすごいですね。やっぱり圧倒的に、友情、友達になって、親しい関係を持って、本物の愛を伝えて、それとともに、福音を伝えたら、もう圧倒的に、結果がありますね。まあ、それが、やっぱり、英語ではこの friendship evangelism とよく言うんだけど、やっぱり友情伝道ですね。友情伝道は、どんな国でも一番効果的ですね。それが本当に日本でもアメリカでもブラジルでもどこでもそうです。聖霊の力によって友達になって、本当のイエス様の本当の愛をその人々を見せて、その聖霊の力によってその導いてあげるんですね。OK、じゃあ続けましょう。
状況を見ると人々の思いと心を神の御言葉に開くためには友情が力強い鍵の一つであるとわかる。
この3ページですね。
キリストの大宣教命令を果たすために私たちはそれぞれの受けている賜物を生かすことが必要。各忠実なクリスチャンは主イエスと人々に仕えるために祭司として救われていて使命や権威を受けている。第一ペテロ 2-9。主イエスの祭司であるということは、一人一人が人々をキリストに導くために、少なくとも一つの具体的な賜物をいただいていることを意味する。神が聖霊によって与えてくださっている賜物を持って、まだ主イエスを受け入れていない人に仕えるべき。調査によると、私たちは平均8から9人の人との良い関係を持つ。私たちと一番親しい人々がみんな救われているか。いただいている賜物でこの人々に仕える機会は何であろうか。その人々の必要性は何であろうか。その人々に十分注目して愛したか。この人々が福音を聞くためには、伝える努力が必要。日々福音を生かしているセルグループリーダーやアシスタントやメンバーは、福音を伝えることを難しく思わない。なぜなら、日々の生き方によっても、神との関係を表し続けていて、そしてそれは一番大切な説教でもあるから。福音を伝える方法はたくさんある。例えば、チラシを配る、ポスターを貼る、大きい伝道集会、メディアなど、それぞれに良し悪しがある。しかし、上記のように、伝道する方法よりも、良い関係を持っている人と個人的に自分の賜物を生かして、自分の証を分かち合ってから、その人をアウトリーチグループやセルグループや教会の特別礼拝に連れていく方が良い方法である。
OK、じゃあ続きましょう。
自問するための質問。私は個人的に主イエスに一人を導く喜びの体験があるか、霊的な子供がいるか。私の人生や態度によって、私が蘇られている主イエスと出会い、親しい関係を持っていることを表しているか。また同じように、1対1のキリストの弟子作りを指導してもらっている人と良い関係を持っているか。神の恵みによって、いつも付き合っている人に福音を伝える準備ができているか。まだ救われていない人々のことを愛し、関心を持ってその必要性を満たそうとしているか。神の御国の拡大のために、自分の教会の働きのために、喜びと情熱を持って協力しているか。教会、共同体を見て、聖霊様が私を用いたので、この人はここにいると言える人が何人いるか。
まあ、ここで、伝道の部分が、ここで終わるんですけども、でも自分の目的である失われたものを探し求めることをその知るですね。まあ、ここで、大きなチャレンジですね。やっぱり、日々の生活の中で、私もですね、まあ、ライフでいつも買い物に行くんですけども、でも、ライフで買い物をした後に、この、レジの人たちいつも考えるんですけどね、どのようにこの人に伝えたらいいのか。まあ、やっぱり日々の生活の中で、どこであっても何を話しても、今、教会に来ている加藤さんは、ね、リサイクルで、教会のリサイクルのものを教会に回ってきて、そして私も、少しずつ、彼のことについて考えて、 考えるとね、普通は、そういうゴミとかね、リサイクルのものを拾ってくる人が、私が多分そんなに、期待がないかもしれませんけども、でも本当にわずかなですね、まあある時はこのコンサイスバイブルをあげて、そして、もっと祈っててあれよかったですけど、そんなに祈らなかったと思いますね、彼のために。でも、クリスマスのキャンドルサービス、2年ぐらい前のキャンドルサービスを彼に、案内あげたら、彼が来てくださったんですね。そして、もう今毎週、すごく忠実に来て、もうセールグループにもいていて、もうね、本当に私たちがこの日々付き合ってる人ね、もう自然に、自然に何か、いつも祈って、この人が、イエス様をどのように信じたらいいのか、それはもちろん聖霊の働きですからね。でも私たちが伝える責任があります。だから、トラクトであれ、何かのね、受けやすい部分を 何かの方法でとにかく伝える心を、この人が一緒に天国にいてほしいという情熱があれば、何かの方法で伝えるんですね。とにかくきっかけをあげる、その人が、この、イエス様と信じることができるようにですね。まあ、前にもクリスティンがこのベンガベンガのレジの人が、今日、私と親しくなって、クリスティンも教会、家に誘って、だから、レジの人でも私もいつも、できるだけいっぱいニコニコして、レジの人たちとだんだん関係があれば、ね、ちっちゃな関係でもあれば、やっぱりクリスマスの時に、キャンドルサービスの、案内をこのレジの人たちにあげるとかね。あとで、またそのイースターの時とか何かのきっかけでその人たちが、機会を与えないといけないんですね。どうしてもやっぱり私たちが伝える責任があります。私たちでなければ誰も伝えられない。ね、この地上、イエス様があなたと私の中に住んでいるから、だから私たちもこの全ての機会を生かすことが、本当にすごく大切ですね。まあ、皆さん、じゃあ最後に、弟子作りの部分をちょっと読んで、それで、終わりにしたいと思います。じゃあお願いします。
大宣教命令を実践する、過去弟子作り。主イエスの偉大な命令によると、単なる信者を作るのではなく、弟子を作るのである。セルグループは、すべてのクリスチャンが、キリストの弟子作りの働きに参加することができるように、機会を与える。マタイの29の19。
これがその大宣教命令ね。すべての国の人々を弟子としなさいという命令です。
セルグループは、教会のあらゆる働き人の保育器である。セルグループの中でリーダーたちの訓練も行われる。各アシスタント、各メンバーが、どんな役割を果たしたとしても、神の働きを行っている。そのようにメンバーたちが働きをするように励むべき。アシスタントたちが訓練されると、それぞれの霊的な賜物が成長し、今度は彼らも新しいリーダーたちやアシスタントたちを生かして訓練する。大宣教命令は何よりも責任を伴う伝道を進めている。というのは、誰かが主イエスに一人を導いたら、その同じ人が救われたばかりの人を霊的に成長させる責任を持つ。
そう、ここで、まあ、今日はここでまで、やってて、だから今日はこの特にまあ、伝道の原則と収穫の時期だというね。第一の原則は収穫の時期だという。大収穫が必ず来る。そして2番目はこの伝道ですね。この神様の愛を伝える。この本当にそういう根本的な動機づけが私たちは本当に必要です。じゃあ最後に一言で祈って終わりにしたい。主イエス様、今日このあなたによって生かされてあなたの子供になっていることは本当に感謝します。私たちは日々あなたにどのように どれほど愛されているのか、私たちがすぐ忘れがちです。どうかディボーションを通してまた一日中、あなたの御言葉を黙想して、あなたの愛と恵みをいつも考え直しているうちに、私たちが、あなたの愛に 改めて感動して、改めて感動して、いつもあなたとの愛の関係をリフラッシュできるように、助けてください。お願いします。あなたの愛を本当に感謝します。どうかあなたの愛を持って、この多くの人々にもその愛を配っていけるように、助けてください。感謝して、イエス様の皆によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。